はい、ゴーゴーレノハでございます。今回はゴールキーパー久しぶりかな、
開幕前にね、糸原選手の話を、はい、聞きましたけれども、今回は
PK 勝ちだったから、
そうなんです、はい、ということで見事、その PK 戦5人目のキッカーを止めました、飯田雅宏選手にお話を聞いてきました、コミュニケーション能力がねすごい高い方なんですよ。
もうね、あの最初の挨拶からもう そんな感じでしたよ。もう
伝わってきますかね、
冒頭からそんな感じだった、
ですよね、じゃあ皆さんにも伝わると思います、はい、ではゴールキーパー飯田雅宏選手の声です、どうぞ。はい、では自己紹介お願いします。
はい、背番号41番ゴールキーパーの飯田雅宏です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのラジオのリスナーさんにはですね、まあ、初めましてと、いうことになると思うんですけれども、もうラジオなのがなんかもったいない感じですね。
そうですね、もったいないですね。
あ、もうあのイケメンでなんか全てがでかいみたいな、
まあ、まあ確かに確かに、
その目も大きくて、鼻は高くて、金髪でみたいな、
身長も高くて、
身長も高くて、
ガタイも良くて
自分でね、いろいろあのおっしゃってくださいますけれども、前節琉球とのアウェイ戦でした。風がすごい強い中での一戦でしたね。
そうですね、あの試合前から風が強いっていう情報は入っていたんですけど、まあ、いざピッチだったら思ったより風強かったので、そこをしっかり対応して戦うのがやっぱプロなんで、環境言い訳にはできないですし、
はい、まずあの前半のところは、ただその飯田選手のまあキックもまあいろんな球種を蹴りながらっていうような、まあ下でつなぐこともあれば長いボールも低いボールもってあったと思うんですけど、どんなことを意識してたんですか？
そうですね、あのやっぱ基本的にはあのボールを大事にして前進したいっていうのがチームのコンセプトでありますし、まあ、でもあの相手の圧がかかった時にやっぱりどうしても長いボール使う場面ではやっぱいつも通り蹴っていた風で押し戻されてしまうので、やっぱ低いボールであったりとか前で引っかかんないようにとかは意識して慎重にプレーしてました。
うん、あの今話の中にありましたけれど、まあ、本当にこうしっかりボールを大事にしながら下からつないでいくっていう、まあ、そういう意味ではその飯田選手はそういったプレーっていうのはゴールキーパーがすごく重要じゃないですか。あの得意なプレーですか？
キックに関しては、まあ、自信はありますけど、やっぱビルドアップのところに関してはやっぱまだまだあの自分が成長しなきゃいけないなと思いますし、もっとこうしていればとか、まあ、あの試合終わってから試合見返したらやっぱそういう場面も多くあるので、まあ、これからさらに成長していけるように、まあ、そこはチームとしても求められているので頑張ります。
まあ、この試合は PK まで行きましたけれども、その PK 戦はそれこそあのこの山口に加入した当初すごくこう得意だという話もされていたと思うんですが、そのまさに PK ストップで PK 戦を制しました。この一戦
10本やってやっと1本止めれたかってみんなに言われたんですけどまあまあでも僕が止めるだけじゃ勝てませんし、やっぱ味方があれだけ5人全員成功してくれたので、まあいう結果になったと思いますし、まあ、あれだけメディアに対して強気で発言しているので、やっぱPK での2連敗っていうのは自分的にもちょっとできなかったので勝てて本当によかったですね。
あの最後のというか琉球の5人目のキッカーの対峙した選手とはどういった駆け引きがあったんですか？
あの琉球が PK 多かったんで、
そうですね、
今までの試合でデータもともと自分たち持ってて、まあ、キーパーコーチ含めてスタッフの方々がそういうの情報を僕に教えてくれていたので、あの自信持ってそっちに蹴ってくるだろうなっていう映像とデータがあったので、そのデータ通りみんなで止めた一本だなと思います。
本当みんなで止めた、
そうです、ね、
得点だったんですね。
まあ、最後は僕が止めましたけど、
そうですね、いやそうですよ、間違いなく、はい、いや本当ビッグセーブっていうところでした。まあ、その PK のシーンだけじゃなくて、そのまあ前節もそうだったんですけれども、本当こう反応速度が速いというか、ね、そういったところも持ち味なのかなと思ったんですけれども、いかがですか？
シュートストップっていうところはやっぱ最低限キーパーには求められてますし、至近距離のシュートだったりっていうのはまあ止める自信ありますし、試合も去年からちょっと 2,3 ヶ月空いてたんで、まあここからまた試合経験しっかり積んでいけば さらにパフォーマンスも上がっていくかなと思います、
うん、なるほど。いや本当にその見た目もそうですし、そしてプレーもパワフルで、もう見ているこちらがすごくこう楽しい、面白いなって思うゴールキーパーだなと。
嬉しいですね、それは
思いながら拝見しています、はい、いやでも本当にね、まあ、皆さんもおっしゃってましたけれど、やっぱ90分で勝ちたかったみたいなのはやっぱりありましたか、はい、琉球戦は。
そうですね、あんまり連勝した雰囲気っていうのはチームにも流れてませんし、
そうですね、
はい、まあ、本当90分で勝ち切りたいゲームでしたね、はい。
まあ、そういった意味ではやっぱりこうフィールドプレイヤーに求めたいところだったりとか、あとは自分がそのフィールドプレイヤーと共に戦う上でもうちょっとここをこう上積み図っていきたいなとかっていう課題みたいなものは見つかりましたか？
僕がどうしてほしいとかいうのはないんですけど、やっぱり僕よりも何倍も経験ある選手がやっぱいるので、うん、僕も本当勉強させてもらいながら、その中でも自分の色を出しながらっていうのを意識してるんですけど、監督からもあった通りコミュニケーションの部分だったりとか、やっぱおとなしい選手が多いので、うん、試合中喋れない選手も多くて、まあ、そこはやっぱ僕が後ろにどれだけ声出してもちょっと届く範囲は限界あるので、まあ、そこは中でしっかり喋れる選手が喋って、コミュニケーションもそうですし、鼓舞する声もそうですし、もっと活気のあるチームになっていければ勢いを持って今のサッカーできるんじゃないかなってさらに、はい、思います。
さあでは次はですね、まあ、ホームで、関門海峡ダービーということでギラバンツ北九州と対戦です。結構山口にとってはですね、この関門海峡ダービーって重要なダービーなんですけど、どうですか、こうダービーっていうものに関しての思い入れだったりとか印象だったりとかっていうのは。
多分どこのチームにいてもダービーっていうのは負けちゃいけないと思いますし、サポーターとかファンの方々もいつも以上に熱の入る試合になると思いますし、まあ、その中でもいいプレッシャーを感じながら、しっかり90分の中で勝ち切れれば、士気も上がると思いますし、まあ、勢いにも乗っていけると思うので、まあ、しっかり90分で、もう次は前半からもうアクセル全開で圧倒して勝ちたいなと思います。
まあゴールキーパーという立場からすると、やっぱりそのゴールキーパーが活躍をしない方がいいし、ね、いいって言ったりもしますけれども、とはいえその飯田選手のプレーを見に来てもらいたいですね。
そうですね、多分ボールがないところでも見てて面白いと思うのでぜひ僕を見に来るだけでも本当に楽しいと思うので、ぜひスタジアムに足を運んで一緒に盛り上がってくれればなっていうふうに思います。
はい、
結局エンターテインメントなんでサッカー、見てるお客さんを楽しませるのが僕たちの仕事ですし、はい、
さあでは最後になりますけれども、リスナーサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、いつも応援ありがとうございます。本当に毎試合応援が力になってますし、もどかしい試合が多くなってますけど、しっかり次節の関門海峡ダービーでは、自分たちらしいサッカーをして圧倒して勝つので、ぜひスタジアムに足を運んで見に来ていただければなというふうに思います。
はい、今日はゴールキーパー背番号41番の飯田正弘選手ですね。
金髪で、はい、もう目がクリッとしていて、鼻もすごい高くて、
はい、
身長は高いし、ガタイはいいし、
ガタイですよね。
もうね、歩いてたらヒエーって思う感じの方なんですけど、すっごい優しい
首からしてガッチリしてるもんね
そう、もうね、すごくこう風格があるから、はい、30代とかなんかなってみんな思うかもしれないけど、はい、25歳、そうなんです。
185センチ85キロ、東京都出身で、
はい、
山口に来た時にのどかだなっていうのは思ってたらしいけど犬飼ってるって言ってたけど、
そう、
僕シティーボーイなんでとかって言ってましたからね。
自分でおっしゃってましたね、シティーボーイ、
ね、
とてもユニークな、ね、方なんですけれども、本当にそのもうセービングはすごいですし、はい、やっぱりこのゴールマウスを守る時の顔がですね、うん、いい意味ですごい怖いんです。やっぱ威圧感がすごいあって、
あ、そこか、今言ってたボールが来てない時でも面白いんですよ
まあそこはあるかもしれませんけど、やっぱコーチングとかねすごく力を入れられているのでね、声も大きいですしね。で今回の関門海峡ダービーなんですけど、はい、北九州との対戦ですが、うん、はい、 あの勝利の証、関門海峡ダービー、ウィナーフラッグっていう旗があるんですよ、特別な旗が、でこの旗が、一番最後に対戦したのがいつだったかな、ちょっと今あの正確な年を覚えてないんですけど、はい、北九州と対戦した時に北九州が勝ったんですね、なのでフラッグは今北九州にあるっていう状況なんですよ、これを奪還しなければいけませんと、優位戦です。
これはまあそこも見どころですよね、本当に、まあ、とにかくこっから、ホーム、2連戦ということは22と29ね、北九州と大分の試合ということになりますけど、これ2つはもう絶対に
連勝、
ですね、
4連勝しましょう、
ホームゲームはもう取らなきゃいけないですね、なんか連勝かすごい、なんか連勝するとすごい嬉しいね、
いやもうねちょっと去年が辛かったから
本当ですよ、本当ですよ、
やっぱり勝ちたいですよね、
勝ちたいね、3月22日日曜日午後2時キックオフ石見ライフスタジアムです、ということで55レのファ来週もお楽しみに。